今日はローマ人に手紙第2章1節から16節です。このところには公正な神の裁きが語られています。1節に他人を裁く者よという言葉が出てきます。先の1章の終わりのところでは罪の目録というのが出てきました。その中には陰口を言ったり人を中傷する、また人を侮り高ぶり大言壮語するというような人間関係の言うなれば罪というものが出てきているわけです。一節のところに他人を裁くことで自分自身に裁きを下しているとパウロは言いました。私たちも人を裁いてしまうというようなことがあるのではないかと思います。しかし2節を見るとそのようなことを行う者たちの上に神の裁きが下ることを私たちは知っていますとパウロは言っています。私たちが人を裁くときに実はその自分も神の裁きが来るということを知らなければなりません。そしてそれが分かるというのは非常に重要なことになるわけです。なぜならば4節のところに神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くという言葉が出てきます。この神の慈しみ、それは神様を信じている、神がおられるということを認める者には実は神の慈しみが与えられる、そしてそれが悔い改めのチャンスになるということです。まあ、もちろん神様が分からなかったら神様に悔い改めるということもないし、神様が慈しんでくださるということも多分分からないであろうと思います。もうそれは全く孤独な人になるわけですけれども、しかし神様を信じている、神の存在が分かるという人にはチャンスがあるということです。それは悔い改める、悔い改めるとは何かっていうと、もちろん悪いことをやめるっていう意味があるわけですけれども、方向転換をする。じゃあ何の方向転換をするかっていうと、自分が見るものに目を向けていくっていうことです。他人を裁くっていうことは、その人には他人しか見えていない。しかしどこに方向転換していくかっていうと、神様に目を向けていくっていうことです。もっと直接的に言うならば、自分の罪を許してくださるイエス・キリストに目を向ける。その時に私たちにはこの悔い改めのチャンスが出てくるということです。果たして他人を裁いている自分は正しい人間なんだろうか。そしてその自分が人のことをあれだこれだと言っていることが神様に喜ばれるんだろうか。そのことが神の前に出てくるときに分かってくるということです。これが悔い改めのチャンスです。ですからこの悔い改めっていうのは信徒に限らず牧師であってもどんな人でも実は悔い改めるべきは悔い改めなければならない。もう私はもう本当に言うなればもうクリスチャンの間でよく知られている、もう素晴らしい働きをされている先生がやっぱり自分は悪いことを言ってしまったと言って、ある方に謝罪した、そして仲直りをすることができたということを聞いて、ああやはり、この神様の前に、真実に生きるということはこういうことなんだということを、実際に知るというか、もう公の場で証しをされて、やはりこの先生は素晴らしいと尊敬の念がさらに強くなったということがあります。しかし五節のところを見ると、堅くなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる御怒りの火の怒りを自分のために蓄えています。だから心が固くだねあってはならないということです。私たちは絶えず神の前に出て心砕かれて、そしてニコニコしてるっていうのがやっぱりクリスチャンにふさわしいことでは ないだろうかと思います。自分は正しい正しいと言って固くなになっている人の顔を見るとですね、そこにはおそらく喜びっていうのは感じられないと思いますし、柔和さもない。ああやっぱり顔がこわばっているなっていうことで、ああ固くだなっていうことが分かるっていうことがあります。ですから私たちはやっぱり、この自分の顔がどんな顔なのかということを鏡で見るときは必要かなと思います。ですから柏教会には鏡が2つあります。一つはこの教会の玄関入り口の横にですね鏡があります。そしてもう一つは礼拝堂に入るその入り口の左側に姿見がですね置いてあるわけです。ですから私はやっぱり自分がどんな顔をしてこの講台に立つのかということでもう入り口に入った時に見ますし、また礼拝堂に入る時にも自分はどういう姿なのかなということで必ず見ます。まず重要なことはやっぱり自分自身がこの砕かれた心を持って主の御前に立てるのかどうかということになるわけです。そして私たちは実は他人を裁く必要は一つもないということです。なぜならば6節に神は一人一人その人の行いに応じて報いられますとあるわけです。神様が報いてくださる。たとえ自分が不当な扱いを受けたとしてもですね、人から報いられなかったっていうことがあっても神様は必ず報いを与えてくださる方です。その一つは7節を見ると忍耐をもって善を行い栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与えと。ですから神様が私たちに与えてくださるその一つの素晴らしいものは永遠の命を与えてくださる。また10節に善を行う者には栄光と誉れと平和が与えられるとあるわけです。ですからもし私は何にもこの地上で報いが与えられませんでしたって神様に言うときに、一つには信じているならば永遠の命が与えられる。そしてそういう苦しみの中にあっても絶えず善を行うならば神様はもう栄光と誉れと平和をですね与えてくださるということであるわけです。だから今自分は良いことを行っているんだろうか、そしてその現れっていうのは自分の心の中に栄光と誉れと平和が与えられるということであるわけです。このイランとイスラエルが戦争状態に陥ってそしてまあ平和が来た、もうニュースで見ましたけれども、それぞれの市民が外に出てこのなんかバレーボールやったりとかですねリラックスしたりとかそういう姿を見ます。ですから本当に善を行うってことの一つの現れっていうのは平和だなっていうことになるわけです。そして自分の心で言うならば自分の心が平安になる、何の争いもない、もう憎しみも妬みもない。ですから私たちはやはりとにかく自分が善を行っていく、そうすると自分の心の中にその喜びが出てくるということです。逆に8節には利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には悪と憤りを下されます。怒りと憤り、だから自分の心の中に怒りと憤りが出てきたらそれは利己的なものなんだ、自分中心になっているということを私たちは知らなければなりません。そしてそれは実は悪いことだ。なぜならば9節の終わりに苦難と苦悩が下りとあるわけです。だから自分が心の中で苦難と苦悩があるならば悪いことを行っているのはその人ではなくて自分が行っているということになるわけです。だから私たちに大切なことは何かっていうと、この永遠の命が与えられる救いと、もう一つは怒りと憤り、苦難と苦悩から解放される、そして自分の心に栄光と誉れと平和が与えられる、 ですからまず自分自身の心が清められなければならないということです。なぜ私たちの教団団体はこの清めっていうことを強調するのかっていうと、まず自分の心の中から怒りと憤り苦難と苦悩をですね取り除いていただいて栄光と誉れと平和に満たしていただくということであるわけです。ですから私たちに必要なのはもう人のあれこれというよりもイエス・キリストの十字架によって罪が許され、そしてまた清い霊聖霊によって自分自身が満たされるということであるわけです。今年の教会はよろしく御霊に満たさるべし、それはすなわち栄光と誉れと平和が自分の心の中に与えられるということであるわけです。11節に神にはエコひいきがないからですと。すべてのものを創造された創造主、そしてまた絶対的主権を持っている神様は決してエコひいきをされない。私たちが苦しんでいるならば神様は慰めを与えられ、いや逆に高ぶっているならば私たちは神様の前に砕かれるということが必ず出てくるわけです。そして12節以降にはこの律法ということが出てきます。律法は何か、もう中心的なものは10戒であると思います。10戒は何を示しているのか、それは神を愛するということと、もう一つは自分の隣人他人を自分のように愛するということです。ですから神様が求めておられるのは何かっていうと、私たちが愛するものとなるということです。ですから13節に律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を行う、それは神を愛し、そしてまた自分の隣にいる人を愛する、そのことを行うならば神様は義正しいと認めてくださるということであるわけです。14節に律法を持たない異邦人というのが出てきます。異邦人というのは神を知らない、もちろん律法を持たないわけです。自分が神様に愛されて、そしてその自分がこれから神様を愛して人を愛するものになるんだということがわからないというのが異邦人ということであるわけです。ですから私たちは人の愛はわかるけれども神を愛するということはわからなかった、いや神自身の存在を認めない、そういうものであったわけです。じゃあそういうものがどうやってわかるのかというと、15節にこの律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示していますという言葉が出てくるわけです。だから私たちの言うなれば悩み苦悩は何かっていうと、人を愛せない、人を許すことができない、そのことが苦しみになっていくということであるわけです。だからその時に、ああ自分は愛が足らない、そのことが分かってきます。15節の中頃に彼らの良心も証ししていてとですね、ですから自分の心の中には良心がある、これはいいことだ、いやこれは悪いことだということがですね、私たちは分かるわけです。ですから良いと思っていることがやれない、かえって悪いことをしてしまう、その時に良心は痛む苦しむということです。ですからパウロの心の中にはその良心の痛みがあった。彼は律法学者でした。しかしナザレ人イエス・キリストが神だ、大工の息子がなんで神であるはずはない、ですから彼は迫害していたわけです。でも人を懲らしめる鞭を振るという中に自分に愛があるのか、彼は苦悩したわけです。表面的には自分は律法学者パリサイ人としてそういうナザレ人を信じてるっていう人たちは間違ってる、懲らしめないといけないとやってたけれども、鞭を振るってる彼の心の中にはその愛がなかった。ですから 15節の終わりを見ると、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。相手が悪い、自分は正しいと弁明する、そういう状況に陥ってしまっている。まさにそこには神の栄光もまた心の平安もないというような状況であるわけです。そしてそれはどうなっていくのか、それは5節にある御怒りの日、16節にはこの神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われますという、この公平な神の裁きがあるということです。なぜならば私たちは死を恐れるということがあります。なぜ人間は死を恐れるんだろうか。それは自分は正しいことをやっていない、神様の前に立てない、そのような良心が自分に警告を与えている、そのことの上におそらくは神様を信じていないという人たちも死を恐れるということがあるんではないかと思います。しかし私たちには、実は4節に出てきている神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くという、この素晴らしい神様の救いがあるということを私たちは忘れてはならない。私たちが心を固くなにした時に、その心の固くなさを次の日に持っていってはならないということです。もう一日の労は一日で耐えるとあるわけですけれども、心の苦しみも一日で私たちはやめる必要がある。ですから私たちは絶えずイエス様の十字架の前に出させていただいて、私のこの罪のためにもイエス様は十字架にかかって痛み苦しみを受けてくださった、それはもう何よりも私のためですと信じて、私たちは神の慈しみを心に受け入れ、もし心が固くなであるならば、もう一度神の前に悔い改めていただく。そしてそのことを教えてくださるのは誰であるのかっていうと、もう一人の助け主、ご聖霊であるということです。今はご聖霊が働かれる時代ですから、今私たちは悔い改めるべきことがあるならば、悔い改めていつでも神様の前に出ることができる、そういうものと私たちはさせていただきたいと思います。